ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、僕が最近ネットフリックスでハマってしまった、はい、タイムレスプロジェクトのね。
なるほど。翡翠さん、ちょくちょくこのモードになるとき、過去にもありましたね。BTS にあまり、もう、誰よりも、詳しくなる瞬間。
もうね、感動しちゃう。タイムレスっていうアイドルグループがあってね、はい、うん、セクシーゾーンっていうのが昔の、ね、名前なんだけど、はい、今名前が変わってね、タイムレス、うん、タイムレスっていうグループになっていて、はい、今3人なんですよ、メンバーが。
はい、ね、3人になって。3
人で、はい、そのメンバーをね、募集するっていうオーディション番組が、うん、タイムレスプロジェクトって言って、うん、ネットフリックスであったんですけど、はい、もう全編、うん、仕事せずに見ちゃって。
やっぱり、次から次に展開したことで、やめられなくなる。
やっぱり、人間、アイドルになりたいっていうね、その、夢に向かって、可能性を、もうかっこいいとこ悪いとこ全部晒しながら、そこに向かっていく姿が美しくて、ついつい、涙が出ちゃうんだよね。で、今日その中で、ちょっとたっちゃんに、一個、ぜひ、トライしてほしいクイズがあるのね。
トライしてほしいクイズ？
クイズがあるの。
はい、クイズ。私ね、本当にぴったりね、今そのネタ分かってないですもん。
そうでしょ？
はい、はい。
これは、たっちゃんも知らないはずだなと思って。
セクシーゾーンがこれなんだって、テレビ、日本の、グループなんだと思いながら見てたりしましたけど。
もうね、はい、本当に、なんか、うん、若い子たちが、自分の可能性を、短期間の中で、もう発揮するかで、葛藤する姿を見ると、なんか、やる気が出てくる。
ね、ああいうなんかオーディションとかのキュンってする私はちょっとケミストリーの時にちょっと古い話です見ててものすごく入りましたよ。あ、そんな話はもういい、別に聞かない。
やっぱり俺もねその、はい、なんか頑張らなきゃって思いが出てくるね、うんうん、僕もね一時期はタップダンサー目指してたんでね
今
思いが重なるところがあります。
結構ね軽くないですよ。頑張りました。何年もですよね。翡翠さんとタップがつながっていない、あなた1回や2回じゃない。頑張りました。
タップダンス5年頑張ったんですよ。
5年ですよ。
プロを目指してね。
そのヘンディングが全くないところが、
そう、あまりにもぎこちなさすぎて5年間ずっとぎこちなさすぎて最後トイレで泣いて終わりました。
5年ってことは自分の可能性を信じてもうちょっとやればできるんじゃないかっていうのをずっとやった期間があるわけですもんね。
北野武さんの映画のザトイチが最後、うん、タップダンスシーンなんですよ、うん、でそれにもう、うん、たまたま映画館で見てたので、
はい、
うん、素晴らしかったね、もう最後感動しちゃって、はい、もうその武さんの、うん、そのタップダンスを指導したね、ヒデボーさんっていうところに、もうすぐ門を叩いて。
行くならそこからって。
そしたら、練習中に僕だけできないので、あとね、みんな若くてなんかタップダンサー目指してる人たちで、僕だけね、すっごいぎこちない人が行っちゃって、で、ヒデボーさん優しいから、僕ができるまで、はい、僕に個人指導するのね。
そんな贅沢な。
で、それが一向に僕はできないのね。で、うわぁ、ここにいたら俺迷惑かけちゃうと思って、もうそこは一日で挫折してね。そこはもう一日で挫折したんだけど。
でも、マンツーマンで習ったって。
もっとね、もっとレベル低いとこ行かなきゃダメだと思って。ここはとりあえずダメだと思って。で、違うとこ行ったんだけど、はい、それでもね、はい、5年間、はい、結構ね、発表会の時は、毎日練習しましたね。はい、夜中の公演12時から、1時とか1時半まで、 毎日練習して。
本気じゃないですか。うん、諦めきれてね、タップダンサーへの道。いやだってもう、
あの、靴を買うときに、はい、どういう靴にしますかって言ったときの僕のリアクションは、もちろんプロ用ででしたからね、靴買うとき。
あの、基本そういうパターンですよね。そうそう、あの、やるんだったら、ひでぼうさんから始まったように、
もちろんプロ用でって言って、はい、
で、
5年やって。
プロ用と違うんですか？ん？プロ用とちょっと違う？
いや、どう違うのか分かんないけど、向こうがプロ用でって言って出した靴を言われるがままに買いましたけど。
じゃあもう、靴はプロです。
靴プロで。
普通で。
で、それでね、本当に、あの、自分があまりにも ぎこちなくてリズム感がないっていうのは、本当にその時、はい、まざまざと痛感して。
でもちょっとはやってるんですか？
あのね、5年やってたけど、たまに新しく入ってくる人に、その日に抜かれるのよ。でも悔しくて、で、あの、トイレでもう何回か泣きました。
それは一生懸命やってるけど、どうしても
。そう。もう、5年やってるのに、初めて入ってきて、未体験の人にも、こうされていくから一日にして。
でもシンプルなのはやれるんですね。よくほら、かかとか、タッタッタン、なんかこうやるじゃないですか。
そう、それはできますけど。
あ、じゃあもう
それはできますけど。
あ、じゃあもう。いや、なんかそれっぽいのをやれる。
振りができなくてね、本当に。
手がつく、回ったりとか。
手はそんなにつかないですけど、まあ、とにかくね。
発表会もやったんですよね。
とにかく。
発表会は？
発表会もやりました。発表会も、発表会のために練習してたんで。
で、舞台にも立って。
立ちましたね。
おじゃあ、タップダンサーと言っていいんじゃん。どうですか、まあ、
それはどうでもいい。今日はどうでもいいんですよ。
いや、アイドルをね、
今日タイムレスなんで。
気持ちがわかるって話をちょっと膨らましときました。
そう、僕もね、はい、やっぱり一度は目指した男なんで、ね。
そうそうそう。タップダンサーとして、本当は気持ちはわかるぞと。は
い、気持ちがわかるんですよ。はい、悔しい思いの、なんか練習しても全然上手にならない悔しい気持ちが、すごいわかるんだよね。
うんうん、
で、で、その、名場面はたくさんあるんだけど、うん、今日は一つだけシェアしたい話があって、はいはい、そこがクイズになってて、はい、僕が、まあ、ある意味、この前編を通して一番感動したシーンというと嘘になるけど、
ちょっと待ってください。
いや、感動シーンが多すぎるんですよ。
と言ったら嘘になるのは。
感動シーンが多すぎて。
そのうちの一、いくつかです
って言ってくれれば。感動の渋滞が起きてます。
感動の渋滞。一番ではない。
一番ではないけど。
はい。
でも、本に書かせてもらうとしたらもうここだよなっていうシーンがあったんですね。うんうん、で、あの、アイドルって、うん、で、その、またね、このオーディションで、まあ、19,000人近い人たちが応募してきたわけですよね。うんうん、で、そのメンバーがもうタイムレスの現メンバーっていうのがもうその3人いてね。
うんうん、
勝利くんと風磨くんと、うん、そうちゃん。
うん、
三人いてね、またこの三人がもう本当いい個性してるので、三人の魅力もまたすごい出てるのね。
うんうん、
で、その三人が、その五人ずつのメンバーをプロデュースするっていう、うんはいうん、そのメンバー自身もプロデュース力が問われる、そのオーディションがあって、で、その中で、その、まあ、そうちゃんのグループがね、うんあの、アイドルってずっとかっこよさの踊りをずっとやってきてたけど、今回は可愛さをプロデュースしたいっていうことになるのね。うんうん、やっぱりアイドルってかっこいいだけじゃなくて、うん、可愛さも問われるので、うん、今回はもう全面的に可愛いで、振った振りと歌、
うんうんうん。
それを、そうちゃんがプロデュースするっていうんで、オーディションに、うん、なんていうのかな、その、発表に向けてやってたんですよ、はいうん。で、彼らはこの期間、まあ、10ヶ月近く、はい、その仕事をしながらやってるので、うん、その働いてる人が多いので、その常にレッスンに出れるわけじゃないんだよね。うん、で、そういう中でも、やっぱりもう最終の方に近づいても、16人とかね、
うん、
もうだいぶ、19,000 人近い中から十何名に絞られてきた中で、その中でちょっと立ち位置をその覚えてない 子がいたんですよ。でもうダンスの先生のね、またこのダンスの先生が素敵なんですが、のすけ先生という方がね、もうなんていうのかな、厳しく、もう叱りつけるんですよ。その立ち位置ぐらいはどんなに仕事が忙しくたってできるし、もう忙しいっていうのはここまで残ったメンバーね、もう1万もう9000人近く落とされてきた、その中を残ってきたメンバーだから、もう言い訳できるレベルじゃないと、ものすごくきつく叱るんですよ。で、メンバーの前、5人のメンバーみんなの前で叱るから、もう、まあ、愛を持って叱るんだけど、もう厳しく叱るんで、もう5人のメンバーが、若い子たちがみんな萎縮しちゃうんですよね。シュンとしちゃうんですよ。でもそういう厳しさも当然彼らには必要になってくるんで、そのやっぱり基本となる立ち位置を覚えるっていうのは、それができてないっていうのはもうダンスの先生としてはもう叱るべきポイントだったんですね。ただ彼らがシュンとしちゃうんですよ。そんな時にメンバーの勝利くんがフラッと遊びに来て、一言言うのね。そしたらチームが一瞬でガラッと変わっちゃったんですよ。で、あ、プロデュースってこういうことなのかっていうのをすごく僕自身感じさせてもらえるシーンだったんだけど、ここでたっちゃんにクイズなんだけど、そのね、普段かっこいい踊りをしてる彼らが可愛い踊りに初挑戦、しかもなかなかできてない、かっこいいは得意だけど、かわいいがなかなか難しい。しかも、ダンスの先生にものすごく叱られてしまった直後。みんながシューンとしてる中で、勝利くんがフラットメンバー、現メンバーのね、来て、一言言ったら、チームがガラッと変わったんですね。さあ、勝利くんは、なんて言ったでしょうかっていうね。ちょっと名言セラピークイズっぽいでしょ
クイズっぽいっていう、はい、これユニバでシティさん言ってます
ね。言ってたうわ、たっちゃんだから冷静になんか、たっちゃんなんか考えてる素振りがないなと思って、
その下り言う、そこですよね、ですよね。でもそれは置いといて、今素直に聞いてですよ。その答え
てか。だからたっちゃんなんか余裕で聞いてたんだ。
なんか、ただ、それを置いといて、今自分が思ったのは、初めての時の自分を思い出そうとか、そんな、なんていうかな、構えてるものがなくなった時、かっこよさで極めてるメンバーだから、さっきの翡翠さんのね、タップダンスもちょっとヒントかなと思った時に、本当の初めての時の自分の気持ちになろうよとか、なんかそんな感じかなって、その言いたいことはそんな感じ。ダメ、
もうたっちゃんが答えを知ってたことを知って
がっくり
しょんぼりしてます
ねえ、早めに言ってあげればいいかなと思って、聞くだけ聞いてからそれか聞いてなかったふうに言おうかなと思ったけど、それもしらじらしいなと思って、ただその可愛い踊りっていう、ここですよね。
そう。
鍵は可愛い。
いや、結論をね。
はい、結論言ってください。結論。台無しですいません。みんな考えてくれたと思います。聞いてる人は一生懸命考えてくれてた。
考えてくれた。
はい、どうぞ。
0点の踊りを見せてほしいって言ったのね。
この言葉がやっぱすごいと思う。
で、0点の踊りを見せてほしいっていう言葉に、彼らは100点1000点目指してる世界でしのぎを削ってるわけですよね。そこで0点の踊りって何なんだろうって、そこで思いっきり可愛いにふざけて寄せるんですよ。で、その時にふざけすぎてるわけだけど、エネルギーが爆発するのね。縮こまってたエネルギーが、0点のダンスを俺に見せてほしいって言われた時に、縮こまってたエネルギーが爆発して、そこからガラッと変わるのね。
0点の踊りに 集中したわけですよね。
そう。
それの、うん、言葉がすごい。
だからもう可愛いを思いっきりふざけて、
はい、
弾けてやったのね。
うんうん。
そのエネルギーが、うん、もうガラッと空気を変えて、うん、これだよ俺たちってなって、うん、最後そのそうちゃんのね、はい、プロデュースしてるチームだったんで、うん、そうちゃんのまたチームを支える愛が素晴らしくて、
うん、
まあそのそうちゃんの愛とね、うん、勝利くんの一言と、うん、そのふうばくんのリーダーシップでね、うん、そのチームがなんかガラッと変わって、最後ダンスの先生ののすけ先生もすごい拍手を送るのね、
うん、それは完成されたものっていうのとは違うモードになってるってことですか。0点の踊りを見せるっていうのは
0点の踊りから
勝手にやってるわけではなく、
0点の踊りを、うん、そのエネルギーがそこから変わるのね、うん、0点の踊りを最後も見せたっていうわけじゃないんだけど、
うんうん、
もうそのなんていうのかな、やっぱりダンスって技術はもちろんあった上でエネルギーなんだよね、
うんうんうん、
そのプロになってくると技術はもうみんな100、うん、最低100ないといけないので、うん、その上で最後やっぱりエネルギーがそこに乗ってるかどうかなんだよね、
うん、
もう萎縮して踊るのと本当に生命力を爆発させて踊るのは本当に違って、うん、それをね、その0点の踊りを見せてほしい、マイナスになってもいいから、
うん、
その見せてほしいって、
うん、
勝利くんの一言がね、うん、まあ変わる空気を、流れを変えるきっかけだったんだけど、なんかそれを僕らって間違っちゃいけないとか、
うん、
そのいつもね100点出さなきゃいけないっていうプレッシャーの中生きてるけど、0点でいいって思えた時に、すっごい自分の本質が、うん、なんていうのかな、その0点と思った時に、うん、逆に1000点が出てくる可能性がすごくね、あるなっていうのをそのシーンで見させてもらって、
うんうん、
で証言がね、
うんうん、
今日誰のために生きるが、アフリカでね、証言がアフリカで教わってきた中に本当に感動したものがあるなら、うん、ちゃんとお礼を伝えろと、
うん、
だからね、俺ちょっと勝利君に手紙書こうと思う、これ、うん、
見たものですとずっと見てましたと、僕は感動しましたという、
めちゃめちゃ勝利君っていうのは、うん、プロデュース力がすごいあるっていうことが後半でわかるんだけど、
うんうん、
そんなに口数が多いタイプじゃないんだけどね、
うん、
そのうちに秘めた思いっていうのが本当に素晴らしくて、うん、その一言にもう胸打たれて、
うん、
0点でいいって、あ、これどんな人にとっても、うん、刺さるメッセージじゃないかなっていうね、うん、マイナスでもいい、0点でもいい、
うん、
その0点の踊りを見せてくれって言った時に、うん、その枠から外れるものがある、
うん、
それをね、うん、なんか美しい形で見せてもらいましたね、
うんうん、極めてこうね、世界にいる時って間違いなく評価が基準にはなっていくから、うん、それが一気にこう問われても解き放たれるってないんだと思います
けど、うちの家族 50% はもうタイムレスのファンクラブ入ってます
50% ってのは
2人です、神さんと娘が入ってます
おあ、じゃ あ 50% より高い、あ、そう、
4人のうち2人が1人ずつ入るとね、ライブの抽選の当たる確率が増えるので、もう神さんも娘もタイムレスのファンクラブ入ってます。
あ、すごい。あ、奥さんは随分なんかこうね、柔らかくなってきてます
ね。
はい、
この、まあ、もともとはね、うん、娘が父ちゃんこれ見るといいよっていう教えてくれて、うん、見始めたらハマっちゃったんだけど、
うんうん、
来週には僕もファンクラブに入ってる可能性があるかもしれませんね。
だから、ね、まだ入ってないんだみたいな。入ってないんかいと思います。
うちの家族4分の3がファンクラブ入ってる可能性。
そうですよね。もう、あと1人は、あえて入らないのか。それぐらい。
まずはね、 あの勝利くんに、うん、あのお礼状を書く。
ああ、うん、この言葉すごいと思いませんか。
かっこいいですよ。
0点の踊りを見せてほしい。それってなんかほら好きに踊っていいんだよとか、うん、なんか気にしてなく自分のなんか思った自由にとか、
う
ん、
自由にやればいいよとか楽にやればいいよって言ってもさ、ね、そこまで変わらないと思うのね。
あ、それを
零点の踊りを見せてって。
零点の踊りを探求しちゃいますもんね。零、うん、点って何みたいな。
そしたらみんなが思いっきり可愛いに振るのね。
あ、
限界まで可愛いに振るのね。
零点って何っていう。
その時に初めてふざけるように零点に振った時に。うん、その躍動感が自分の中でそれぞれメンバーが掴むのね、うん、
すごい展開ですよね。そこが必要だったってことですよね、うん、行き詰まってる。
その後に、はい、その0点の踊りを彼らがした後にメンバーが、うん、でもこれやったら、うん、ダンスの先生に叱られるんじゃねみたいになるんですよ、うん、でもこれが俺たちだろうってなるのね、うん、そこがまたキュンときちゃいます。
すごい、手放すってできないですもんね。そのふざけようと思ってふざけるのじゃない。0点の踊りを見せたわけですよね。
そう。今日本人って間違っちゃいけないとか、うん、はい、他人の目を気にして間違っちゃいけないっていう風潮が強すぎるから、うん、はい、逆になんか0点の生き方を探してみる。
うんうんうん、
そのね、うん、その、まあ、言葉は悪いけど、はい、僕がずっと大好きだった坂本龍馬っていうのは、うん、その、やっちゃいけないことばっかりやって、日本を良くしたんだよね。
テスト的には0点近い。
だから、本当に、やっちゃいけないことばっかりやって、うん、その、日本を良くした人たちってたくさんいるんだよね。
うんうん、
偉人の中では、はい、だからなんか時には0点の、
うん
うん、0点の自分を表現してみるっていうのは、うん、ちょっと今回提案したいとこですね、うん、
一生懸命点数積み重ねてきてますもん。そうそう、なんか、
うん、
ゼロっていう。
いやー、僕はね19年間名言を追求してきたけど、うん、はい、勝利くんの名言はね、うん、もうグッときましたね。0点の踊りを見せてって言われた時にキュンときました。
石井さん、0点の僕って言ったら何ですか。
ん
0点の僕って何になるんですか。0点、
やっぱりタップダンサーの俺はあのマイナス1000点の俺だったね。
なんか今一瞬かっこいいと思いました。それって、その一生懸命やってる姿はあってできてないっていう姿ですもんね。
そう、
それかっこいいですね。
誰よりも正直一生懸命やってたので、はい、そのタップダンスの生徒で別にプロ目指すところじゃないから、うん、みんな週1回で趣味なの、
はい、
でも俺だけ週2回行って、うん、しかも夜12時から練習する、はいはい、正直誰よりも練習してたと思うのね、うんうん、でもずっと5年間誰よりもできなかったのね。だから本当にずっと、なんかダメだったんだけど、まあでもずっとダメで5年やれる自分が、はい、素敵といえば素敵だよね。
うん、すごいと思うね。5年は結構な長さですよ。週2で
何回か泣きました。本当に
悔しい、
悔しくてトイレで、
はあ、誰もきつい言葉も言わないんですか。
きついことは言われないんですよ。
誰も言われないの、
うん、そのプロでやってるタイムレスオーディションじゃないのでのすけ先生とかもいないから。
そうですよね、趣味の分かる。そうそう、ああいう時の場の先生って偉いですよね。
そう、
やめないようにちゃんと優しく言ってくれるっていう。じゃあまた頑張ろうと思って。
いや、だからね、でも一応そういう経験があるから、うん、なんか本当に自分の可能性をどうやったらできるんだって葛藤してる、
うん、
なんか彼らを見てなんかすごくルーキーな、
うん、
自分の中のルーキーが、うん、芽生えてくるっていうか、
うん、
そのみんなもね、その、うん、その15話か16話ぐらいにその勝利くんのシーンがあるんで、
う
ん、
はい、
それを楽しみにね
飛ばして
1話から、
ちゃんと最初からちゃんと見て、
もう面白い、
人間も分かった上で。
とにかく面白いから、見てほしい。
ドラマいっぱいですよね。ああいうオーディションだったり。
もうメンバー全員のファンになります。オーディション出てくる人たちもみんな、素晴らしいしね。頑張ってるし、まあ落ちていく人たちもね、もちろんたくさん出てくるんだけど、もう心から拍手を送りたい。
私は落ちてく人たちの人生も、あるじゃないですか。
あるね。
そう思ったらその人たちをね、応援したくなるタイプなんです。
そうね。
さっきちらっとケミストリーって言いましたけど、後で言う、エグザイルの佐藤くんが、最後の最後の最後の時に、外された時が、うわーっと思って、それ理由は、あなたはどれだけでもやれるから、他のところでやれると思うって理由で、素晴らしいからって発されたんですよ。もう、大ショックでした。
そうね、
でもきっと彼にとって、どこかで、絶対これをね、悔しく思ってるだろうなと思ってみたら、エグザイルで登場した時、あ、佐藤くんってい
やでもね、なんていうのかな、はい、落ちてった人たち、もう本当に、やっぱり、必要な、体験というか、スラムダンクでね、負けたことがあるっていうのも、いつか、なんだったっけな。負けたことがあるっていうことも、いつか貴重な体験になる、みたいなことを、
言
うシーンがあるんですよね。本当にそう思ってて、で、僕自身もタップダンスの時5年間ずっと悔しい思いして、自分だけできないっていう体験を5年間したから、何か自分の中で、ダンスは向いてなかったかもしれないけど、何かがあるって、何かがあるっていうのを絶対探してみせるっていう、やっぱり悔しさから、何か自分の可能性を絶対に見つけてみせるっていう決意に変わってたんよね。ダンスじゃなかったけど、まあそれが僕にとって書くことで、その後、タップダンスの後に書くことと出会うんだよね。で、ブログを始めるんだけど、そっちは、あ、向いてるってこういうことかっていう、向いてるものをやった時って、こういうことかっていうのがね、なんか向いてるものを探せたんだよね。
すごい。私は自慢ではないんですが、オーディションに一回も通ったことないっていうのが一番の場面になって
諦めない理由だもんね。
そうですそうです、
それが諦めない理由だもんね、はいはい、
それでまっちゃんって松江孝之さんが、たまたまプレゼンテーションの集まりの場で会った時に、なぜか私にその時もこう番組とかやってたからなんですけど、オーディションの審査員に来てほしいって一回言われた時があって、で行った時にやっぱりその緊張してる、喋る仕事の世界ですけどね、みんなが順番にこう問われて自己紹介したりしてる姿を審査員側でいたんですよ。その時にもうなんかね、たまらなく愛おしくって、でも一人を決めなきゃいけないんです。でその時に一人最初に決まるんですけど、でみんなコメンテーターの人が5人ぐらいいて順番に喋るんですけど、新聞社の人とか喋る中で自分が唯一言ったのは、今通らなかったみんな悔しいよねと、悔しいよねって、でも大丈夫だからと、今のその悔しさこそが必ず次につながるから。それで
そう、ね、
オーディションの時に私が知りたかったことを、みんな多分知りたいと思うな、なんで落ちたか知りたくない、っていうのを私の目線で話したんですよ。例えば2点あるんですけど、自己紹介をするときに、やっぱりたくさんの人がいて一人が選ばれるときにどういうことが起きるかっていうと、すごいシンプルなんだけど、明るく元気に堂々と喋ってる人がやっぱ目立つんですよ。そういう差ですよと。であとはグループセッションをしてる、セッションとか喋ってる時に、その会話を聞いてまた選ばれる基準になるけど、その時にもチラッと聞いてたら分かったのは、気づいたこと、最近何があったかって話をする時にも、新聞とかに書いてあることを喋ってる人ではなく、今朝来る時にこんなことがあったんだよって喋ってた人が心を掴むんだと私は思う ていう、うん、だから今回のこのオーディションは全てじゃない、うん、あなたの人生はこれからどんどんいろんなチャンスがあるし、必ず誰かが見ててくれてるから、私は落ちた人の味方ですって言ったんですね、うん、それは選ばれる側しか体験なかった時に、うん、なんかこの短い時間で決められてたまるかぐらいの気持ちだった。でも技術とかいっぱい伴ってないからの答えなんだけど、うん、なんかそういうのの人になりたいと思って、絶対悔しいじゃないですか。でも絶対後でそれが実る時があるっていうことを言い続ける人になりたいなと思って、だからアイドルとかね、華やかな場で、うん、今みたいな羊さんのいい話はそれはそれでもう勝ち残った人、やっぱりそれだけのことをやってきてるメンバーの結果だし、ダメだった人も必ずそれを諦めなければそのチャンスは来るよっていうのをなんか一番体現してるのが自分ですね。だからオーディションのキュンとするのはそこだと思うんですよ。
たっちゃんもタイムレスプロジェクト見てください
選ばれてる人はすごい、悔しい人はさっきまで一緒にグループにいたのにっていうので、う ね, ね、発されていくわけじゃないですか。
そう、ね、
20の時もJR パークさんの残酷な残酷ってことで決まっていく、今一緒にいたのにっていうあの悔しさは、でも人生のごく一部のねタイミングだから、みんないっぱいチャレンジしてほしい。
はい、
はい、私はそっちの味方ですよと思いました。
ありがとうございます。
はい。いろいろ、自分のこと言っちゃいましたけど、ありがとうございます。で、翡翠さんが、3月31日のことを。
あ、そうね。3月31日。
はい。
あ、ちょっとね、3月31日、ちょっと特別にね、うん、どんな思いがあるのかは、ちょっとの、ブログの方に書かせてもらいますので、はい、ちょっと特別なね、うん、会を設けたいと思ってまして、はい、案内はコメント欄に載せておきますので、うん、3月31日ね。うん、
タイトルがすごいですよ。
タイトルは、銀河の門出っていうタイトルでね、うん、ちょっと特別な催しを、
はい、
やりたいと思ってますので、はい、
まさにね、3月って卒業があって、
はい、
でまた新しい生活が始まる本当の際のこの3月31日に、
はい、
皆さんとご一緒して大きくなんかそれぞれの門出を祝う場になればいいですね。
そうですね、
うん、
ちょっとその銀河の門出の思いに関してはまた、はい、ブログの方でね、うん、確認いただけるようにしてますので、はい、よろしくお願いします。
はい、
3月31日お会いしましょう。
はい、お会いしましょう。ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。